現在はですね、2019年の6月28日のですね、なんだっけ、金曜日です。レコードチャイナですか？昨日かね、出てた、ははーと思ったのは、これ、まあ、朝鮮日報がどっかが言ってたんですかね。中央日報が言ったのか。日本と韓国との間でですね、対立が深まってるですね、今のですね、彼らが勝手に言ってる徴用工、応募工です。機関工です。ただの。彼らがやってる捏造の元徴用工判決云々とですね、慰安婦問題がどうしたこうしたの扱いに関してですね、中央日報はですね、解決方法はないので、棚上げすりゃいいよ。なかったことにして、この問題は触れないということでさ、触れない、なんだろう、なかったことにしようよと。原点に立ち戻ろうよ。というふうなですね、コラムを中央日報が、論説委員か何かに書かせたそうです。だからまあ、どうでもいいから金よこせよ。ということですね。ダメだこれ。もう。お前らが、あなたたちが、韓国政府が、韓国国民に金払えば全部問題解決するから、なんでそこで棚上げという言葉が出てくるのかなと思うんですけれども、問題解決しない。だから結局、問題解決しないとか言いながらですね、その韓国の中の日本企業のですね、勝手にその財布に手を突っ込んで、これから現金化しようとしているのがあなたたち勢力であり、そのあなたたち勢力に対しても、政府がですね、韓国政府が、それはいけないことだということで、司法のですね、裁きを受けさせればいいだけのことなのに、何もしてないのにもかかわらず、棚上げしようと。つまりこれはですね、ラーメン屋に入った韓国人がですね、ラーメン食い逃げしてですね、ラーメン食って金払わずガラガラと出て行ってですね、後を追いかけてた日本の店主がですね、てめえ金払えよてめえとかって、やったのにもかかわらず、いや、これ、ちょっと問題解決しないから、このお金払うということはちょっと別にして、問題棚上げにしようよ。原点に帰ろうよ。僕はとりあえず一お客で、あなたはラーメン店主というこの原点に帰ろうよ。ラーメンは消えたわけです。お金の支払いはですね、払われておりません。これがですね、彼らの言うところの原点に帰れ。帰ろうです。いい加減にしろよ。いい加減にしろよなんですけど、結局、今まではこういう形で、日本の側が一方的にですね、米国からの強い圧力も含めて、つまり米韓同盟の維持のためにですね、日本は一方的に折れろということの圧力を受け続けてきたんですが、日韓基本条約なんて全部その最たるもんです。韓国のですね、やってきた一方的な要求をですね、もう涙ながらに飲まされた、苦渋を舐めさせられた、飲まされたということが日韓基本条約なんですが、これすらですね、韓国はもうダメだ、もっとよこせ、とやってきたわけなんで、そういうことを棚上げにして、さらにですね、棚上げにしようという主張する。そして、ムン・ジェインはですね、G20 に来る前に言うと、今の問題、今の日韓関係の問題って、日本が悪いに決まってんだろ、お前何言ってんですかと、やったわけです。さすがにこれはですね、この中韓北朝鮮の犬頃である NHK もですね、問題の、責任転嫁をし、みたいなこと言って、なぜ彼らはですね、今そろそろこんなこと言ってるかというと、もちろん、この、マスコミメディアにですね、広告を出しているような方々、そしてその、NHK なんていうのは、各企業体なんかにもですね、やっぱり NHK も天下りはありますので、基本的には。ね。そういう利害関係のですね、民間企業が大きく影響を受けるということと、もう一つですね、韓国なんかにですね、NHK はですね、いわゆる財産とかいっぱい置いております。支局であるとか。まあ、大した財産ではないだろうけど、結局、この流れをですね、放置していると、あらゆる日本国民、あらゆる日本企業、そして今まで韓国の味方をしてきたはずのマスコミなどに関しても、韓国国民は戦後にですね、思いっきりこれらの日本人なるものから強い強い恥ずかしみを受けたと、苦しみを受けたと、ひいては日本人なるもののですね、日本に関わるような全ての存在というものは、永久に子々孫々に至るまでですね、韓国に金を支払い続けなくてはいけない。韓国を上だと崇め続けなくてはいけない。というふうな攻撃を、今まではネタだと思ってたら、どうやらそれが本当だと。心の底から本当にそんなふうなことを考えており、それをですね、あろうことか NHK だとか朝日だとか毎日だとか、東京新聞だとか、そういうものに対してもどうやらほっといたら仕掛けそうだということが分かってきたので、あ、これやばいんじゃない？と思ってきている。というふうにですね、私はこれ全体捉えております。それが微妙なですね、NHK 内部なんかにおけるですね、韓国用語がですね、だいぶ小さくなってきたことの一つの原因だろうなと見ております。内部におけるですね、NHK 局内における韓国局員の力も、だいぶおそらくは小さくされてきてるというか、発言権が ないんじゃないかと思います。彼ら労働 NHK 内部の労働組とべったりとくっついておりますけど、しかしもうルビコン川でいいんですか、渡っちゃったんで、もうどうにもない、どうにもならないというよりも元に戻しちゃいけないですね。日本は韓国を切り捨てなくてはいけません。日本が大正時代に韓国というか朝鮮半島に大きく関わったことから日本という国家が衰退してきたという大きな視点をですね、あなたはどうしても持たなくてはいけません。奪われてきたというのは、奪われてきたのは我々なんです。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の6月28日のですね、金曜日です。G20 が行われております。まあいろんなですね、各会合の方が、各国のね、外交戦が始まっておりますが、安倍首相の周りをですね、世界各国の方々、そのね、時間のですね、余裕がびっちりと決まってるにもかかわらず、安倍首相、安倍首相、安倍首相と、なんかそのアイドルの追っかけみたいな感じになってます、本当に。これらもですね、おそらくその、政府のツイッターがなんかあったと思うんですが、おそらくもう Facebook とか、おそらくですね、明日、明後日以降ぐらいにですね、いや、実はこうだったんだよ、みたいな画像がですね、出てくるんじゃないかなと思うんですが、なんていうかな、私の見え方、これからの世界というのは、海の国家と陸の国家の対立、相互の形に変わっていくので、それはですね、戦後体制における戦勝国と敗戦国という区分けが、事実上崩壊していく流れの中で起きることであり、そうすると人金物などの流動性をですね、どっちの側についた方が自分が合理的にですね、何でも何かを得られるかというふうなところに戻っちゃうんですよ。そうなると海の側で海路を使ってですね、海の輸送路ですねを使ってつながっていた方がいいのか、陸路を使ってつながっていたのがいいのかということにおける、それぞれの地域における利害特質というものが変わってくるんですよ。で、それがですね、やっぱり私、陸の国家とですね、海の、本当に昔に戻っちゃったなと私は思うんだけど、陸の国家の総国にですね、きっと戻るんだろうなというふうに見てるんですけれども、そういう流れの中で、じゃあユーラシア、アジア大陸、アフリカ大陸地域ですか、あれらの中で、海の側の英米ですね、英米の側が戦後構築してきたこれらの世界構造を奪い取ることで、条文を書き換えることで、世界設定の構造を書き換えることで、全部をですね、本当に奪おうと現実に行動している方々が、なんだろうな、今どっちにしろ分岐点にいると思います、今回の G20 で。それは中国が米国のですね、まあ米中首脳会談はまだ行われておりませんけれども、そのトランプ大統領の全体の要求に対して、分かったよと言うか言わないかが、私はこれからの世界の構造性の分岐のどっちに進むかだと思います。そして私は基本的には中国は米国の言うことを聞かない。つまり、あと1年半でひょっとしたらトランプさんは負けるかもしれない。バイデンになるかもしれない。当然バイデンを勝たせるために中国はもう山ほど工作するんですけれども、そういうことの1年半をですね、これからそのトランプ大統領の残り任期の1年半で徹底的に中国を攻撃するということが行われ、中国の内部の中小企業などもどんどんですね倒産していくという流れになるけれども、1年半ぐらいなら耐えることができると、だから米国の言うことは聞かないというふうな方向にですね、全体がなんかスライドするんじゃないかなというふうに、このように捉えております。となると、世界経済はまあ一気に不景気に入るわけです。何を言おうが言うまいが。私はその太陽の黒点がですね、もうリーマンショックの時よりもですね、おかしな動きをしてるんだとか、いろんなこと言ってますけれども、まあそれは今年なんですよ。今年か、それともですね、まあ、2020年の2月、つまり旧正月という言い方ではないですか。まあまあ、陰暦の正月という言い方ですか。これを超えたあたりで一気にぶっ壊れるんじゃないかなということもまあ言うんですが、証拠提示できないんでね。そうなった時に中国の中にですね、大きく資本の展開をしていた方々というのは、まあこの方々の支配層の方々がですね、ひどい目に遭うのは別に結構なんですけれども、その会社組織がですね、次々とレイオフ、つまり雇用をですね、切断する首切りをですね、当然行っていくので、 なんかね、日本国内のその治安も相当悪くなる流れの中で、そこに、日本共産党であるとかですね、在日中国人、在日中国大使館であるとか、そういう日本国家の国内をですね、動揺させるために破壊工作をですね、本当に仕掛けてくるような方々が、どのタイミングでいろいろ仕掛けるかなと。まあ、私の見え方からすればですね、いわゆる過激派、角丸だとかいろんな方々がいるような鉄道組合ですよ。JR の中にだいぶ隠れてるんですけれども、これらの方々が今この瞬間の自分の生活を投げ打ってまで、例えば新幹線脱線であるとか、北海道のですね、輸送関係における脱線事故、あとその輸送機関の中において外国から持ち込まれたような、例えばサリンであるとかそういうことの毒ガステロだとかの動きに関して、果たして彼らが30年前ぐらいのその時の気持ち、革命闘士でしたっけ？あれを未だに維持してきて、同じ国民の日本人に対してそういう大量殺害計画を仕掛けるだけの度胸を今でも持ってるかなと思って。まあ持ってるんだったら持ってるんで、それはもう明確な敵なので、逮捕、投獄、極刑に処さなくてはいけないと思うんですが、いろんな葛藤が出るだろうなと思います。苦しみ、悩み、いろいろ。結局そういうものが、搾取というか、採取できるので、これらの全体構造を、なんだろうね、進めてらっしゃるような勢力が、いわゆる宇宙人だよ、というふうなんですね。私よく言ってますけど。こういう方々がやっぱ暗躍してんのかな、でも彼らも、おそらくもう後ないはずなのにな、とか、いろんなね、思惑が私の中にはあります。まあ、どうなんですかね。まあ、で G20 はですね、それ以降が世界の分岐点なんだということの知識だけ、理解だけはですね、しておいてください。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。